説教、使徒、天国というタイトルで鈴木貴博先生に御言葉を取り継いでいただきたいと思います。お願いします。
今日はこちらの教会で、説教をさせていただきますことを説教をさせていただけますことを本当に、心から感謝申し上げております。簡単に自己紹介をさせていただきます。私は三重県の桑名市で生まれました。そして名古屋市に引っ越しいたしました。三重県の桑名市と名古屋市は県は違うんですけれども、隣同士のような位置関係にありまして、電車で15分ぐらいのところであります。ちょうど木曽川、長良川、揖斐川という大きな3つの川が伊勢湾に流れ込むところでありまして、よくシジミとかアサリが取れました。中学と高校は名古屋市の方であります。15歳の時に、教会に行きました。高校1年生の頃でしたけれども、近くにあります韓国人の教会に行きました。太鼓を叩いてキリスト教の伝道をしている、そういうグループに興味を覚えたからでした。今考えますと、それが神様の導きであったというように感じます。そして日本キリスト教団の教会に紹介され、名古屋中村伝道所というところに行き、そこで宣教師から洗礼を受け、18歳で神学校に行き、24歳からずっと教会で伝道をしてきました。そして71歳で引退いたしました。現在は引退牧師であります。今は年金で生活をしております。東京の品川区の長男の家の近くに住んでおります。こちらの教会の牧師の光は私の四男にあたります。簡単な自己紹介ですけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。私は1ヶ月ほど前に80歳になりました。だんだん自分の地上の生活が終わりに近づいてきているなということを感じます。で、今日は聖書が教える死と天国について、聖書に忠実にお話をさせていただきたいと思います。なぜ人間は死ぬのか、死んだ後どうなるのかというような、そういう聖書の話です。皆さんは夜空に輝く星の数を数えたことがあるでしょうか。8700600ほど あるそうですね。一等星から六等星まで。実際には約2000億個の星があるそうです。遠いので見えないだけだそうです。そういう全部合わせて銀河系というそうです。日頃はまだ私たちは宇宙というふうに呼んでいます。ところがこの宇宙のですね、外に別な宇宙がまだあるらしいですね。学者によると、どのぐらいあるかというと2000億個ぐらいの別な宇宙があるらしいというんであります。まあちょっと私たちの頭では考えられないような広大なものであります。ところが神様にとってはそれらは庭先のようなもの、箱庭のようなものにすぎません。神様は全能です。何でもできます。偉大な神です。はじめに神は天と地を作られた。創世記一章一節の言葉ですけれども、有名な言葉で皆様ご存知の言葉であります。聖書では神が最初にいて宇宙世界を創造されたと教えています。これは偉大な聖書の教えです。これに反対する人々もいます。先日私は東京にある牧野富太郎という人の記念の庭園に行きました。この人は非常に優れた日本の植物学者でした。まあたくさんの草花の名前をつけているぐらいの人であります。でもちょっと残念に感じたことは、その中にある記念館の中にある言葉でしたね。神が世界を創造したということを信じてはいけません。世界は初めから存在していただけです。という、そういう考え方が書いてありました。これを無神論と言います。大方の日本人は無神論ですね。まあ話が論理が少し飛躍するかもしれませんが、無神論というのは人間が中心になってしまいますね。誰だってああこうあってほしいなという願いがあります。自分勝手な人間の願いがどうしても中心になって、それが神様になって、で神社やお寺で願い事を手を合わせていたしますね。つまり、自分の願いが結局神々になる、神様になる。だからもういっぱいの神様ができてしまいます。こういうのをご利益宗教と言います。キリスト教とこのようなご利益宗教とは全く反対の立場にあります。キリスト教では神が世界を創造した、いつか世界が終わると教えています。だから人間は神の教え通りに生きて行かなければいけない。これが聖書の教えです。ご利益宗教とは全く逆ですね。人間は小さなものに過ぎません。知らないことがいっぱい ぱいあります。旧約聖書では今日読んでいただいた申命記29章28節に、人間の目には隠されたことがいっぱいあると教えています。隠されていないこと、まあ私たちがよく知っていることは全部律法の中に書いてあると、こういうことを言っているのがこの聖書の箇所なんですけれどもね。しかし律法の中に書いてないことで、あなたが知らないことは全部こう隠されているんだと言うんです。新約聖書の方に行きますとね、イエス様は死人のことは死人に葬らせよ、死人のことは死人に任せよと言っています。マタイ8章、他の福音書にも並行の箇所がありますけれども、私たちがね、一体どこで死ぬのか知りません。知らないことがいっぱいあります。旧約聖書も新約聖書も死については全く同じことを言っています。それは人間の目に隠されていることでわからないことなんだ。ですから死んだ後は神様に、イエス様にお任せしておく以外にないのであります。死人のことは死人に葬らせよというのはそういう意味であります。この広い宇宙の中で人間の死は小さなことであります。人の死を小さいことだっていうのはあんまりいい言い方ではありません。それは分かっています。でも本当にそうですね。私の知っている人で王さんという人がおりました。この人はお母さんで、ちょうど20歳になる息子さんが一人いました。オートバイに乗るのが大好きな息子さんで、ああ疲れたと言って帰ってきて、ソファーの上にゴローンと倒れ込んで寝てしまいました。もうこの子は本当にしょうがないんだからと言って、お母さんは毛布を上にかけてあげました。しかしその時すでに息子さんは死んでいました。いわゆる突然死というやつなんですね。私がお会いした時に、そのお母さん、もう息子さんが亡くなって10年も経っていたんですけれども、台所のテーブルの上に大きなこの骨箱が置いてありましてね、息子さんと一緒にずっと10年間も食事をしていたんですね。まあその気持ちが私たちにもよくわかります。人の命は本当にわからないものですね。ですから神様なんていないんじゃないかなって思うことが時々あります。でも神様はいらっしゃいます。人間は神の前に本当に小さなものにすぎません。神は全能者です。神は何でもできます。皆様の中で幼い子を亡くされた方がいらっしゃると思います。心から同情いたします。それは本当に悲しいことであります。でも神様はいらっしゃいます。神に追い種していこうしておく以外にないと思いますね。死人のことは死人に任せておく以外にないんだと言えると思います。本当に大丈夫なんです。神様は宇宙を創造したようなお方です。悲しいですけれども、全能である神にお任せしておきましょう。 ただどうしてそんなに若くして死んでしまったのか。人間の死についてはどれだけ考えても人間にはわかりません。さて、他方イエス様は天国については結構多く話しておられます。聖書の中では天国という言葉よりも神の国という言葉の方が多く使われています。全く同じ意味であります。皆様のきっとよくご存知の例え話、イエス様の例え話で、天国というところは素晴らしい宝石、真珠を見つけた人のようだという話をご存知だと思います。マタイの13章に書いてありますけれども、この地上のですね、持ち物、土地、財産全部売り払っても買いたい、購入したい、それが天国だ。天国というのはこの地上のものとは全然比べ物にならないぐらい素晴らしいものだと、こうおっしゃいました。天国には映画やテレビ、まあある方はカラオケの歌なんか、そういうのないんだろうか。まあそんなことはね、聖書の中には何も書いてないんですけれども、もしそれらがなければ毎日毎日退屈で退屈でしょうがないだろうと、そういうふうに思うかもしれません。しかし、パウロはこう言いました。神の国は飲み食いではなく、義と平和と喜びである。天国ではね、心が喜びで満ち溢れているんです。ですから歌やテレビや映画がなくっても義と平和と喜びがあれば永遠に生きていくことができます。決して退屈ではありません。なぜならば心が義と平和と喜びでもうはちきれんばかりだからであります。そういうところが天国です。もう地上では、地上のものとはこの比較ができないものだと、こういうようにイエス様がおっしゃっています。イエス様はその天国、神の国から30年間だけこの地上にやってきました。だいたい27年間ぐらいは普通の人間の生活でした。これを難しい言い方ですけれども、イエス様の人生と呼んでいます。人の性質ですね。しかし3年間だけは神様のような生き方でした。これをイエス様の神性と呼んでいます。例えば奇跡を行いましたね。とても人間ではできないです。お母さんマリアさんの要望により水をブドウ酒に変えました。カナという町でね、私はカナの町に横を通っただけですけれども行ったことがあります。ガリラヤ湖っていうのがその下の方にあるんです。結構広い湖ですけれども、そこの水の上を歩きました。イエス様は盲人の目を開けました。一番多かったのは病人を癒しました。とても人間ではできないことであります。そのような奇跡をいっぱい行いました。イエス様は神でしたから全く神と同じことを行われました。行っただけではなくって説教も神が話しているように、これはこうだという話をしました。 神様とイエス様との関係は大きな、例えば丸が神様だといたしますと、父なる神様ですね、真ん中に、イエス・キリスト様が小さな丸で、あるいは小さな丸と言わない方がいいのかもしれませんが、丸でイエス様がいます。つまり父なる神の懐に、ヨハネの福音書では懐にと書いてありますけれども、懐にイエス様がいらっしゃいます。イエス様と父なる神様は全く一つで同じ性質を持った神であるというのが聖書が教えているところです。ついこの間までイエス様はその神の国に、天国にいました。そこは義と平和と喜びの満ち溢れている国でありました。とても素晴らしいところです。この世と比較できないくらいに素晴らしいところです。でも本当にそういうところがあるんでしょうかね。人間は疑い深いですね。イエス・キリストの最大の奇跡は、人々の見ている前で死んで、人々の見ているところに現れてきた復活でありました。この世には二つの大きな奇跡があります。一つは神が世界を、宇宙を創造したという奇跡です。もう一つはイエス・キリストが復活してきたという奇跡です。それを見た人たちがね、イエス様を見た人たちが、本当に天国はあるぞと叫びました。これが新約聖書であります。パウロという人はこのことを麦の穂に例えました。イエス・キリストの復活は最初の麦の穂だ。すると二三日中にその畑のすべての麦が穂を出してくる。ちょうどお花畑にお花が咲くように、イエス・キリストの復活は一番穂であった。あなた方はすべての麦の穂なんだ。必ず復活してくるのだ。これが聖書の約束です。このことを信じて、私たちはしっかりこの地上を生きていきましょう。これがクリスチャンの生き方です。話は変わりますが、イエス様の時代にある大きな事故がありました。それはシロアムの塔というのが、塔が倒れて下敷きになって18人の人が亡くなったという、まあ多分工事現場の事故だったんだと思います。で、ある人が尋ねました。イエス様に、18名の亡くなった人たちは何か罰が当たったんでしょうか。イエス様は答えました。18名の方々が何か悪いことをしたからではない、罰が当たったんではない。人間はみんな同じだ。人間はみんな罪人です。18名の人々を自分のことだと思いなさい。これがイエス様の答えでした。ある人は4歳で亡くなります。ある人は40歳、ある人は90歳、ある人は交通事故で山に登って雪崩で亡くなります。人間にはなぜ事故死というものがあるのか分かりませんね。でも今元気にしている私たちも、そういう人たちと同じ運命にあります。イエス様はそうおっしゃいました。その人たちだけが何かの罰に当たったのではない、みんな同じだ。 私たちはみんな罰当たりだ、罪人です、小さなものに過ぎません。幸いなことに私たちにはイエス・キリストの復活があります。これだけが唯一の希望です。私たちもいつの日か死んで、そして復活します。それはちょうどイエス様が最初の麦の穂で、私たちが同じ畑にある多くの穂のようです。このことを信じて生きていきましょう。新約聖書の中でステファノという人がこう石を投げつけられてね、殺されていく、殉教していくときに天を見て、ああ、あそこにイエス様が見える、神の右にいらっしゃると言いました。右というのは、まあ、中心に一緒にという意味であります。またパウロさんという人は地上で生きているよりも早くイエス様のいらっしゃる天国に行きたい、でも地上での仕事が残されていると、こう言いました。ピリピ書一章であります。先ほどのステファノさんは使徒言行録第7章でありますね。もう聖書の中では確かにね、イエス・キリストは復活したんです。私たちは天国のあることを信じましょう。私たちはステファノさんやパウロさんと同じ信仰を持ちましょう。たとえ多くの人々が神を信じなくっても、私たちは今持っているこの確信を持ち続けましょう。日本には無神論者が大勢います。しかし何の幸いか、私たちにはイエス・キリストの復活があります。ある島に一人の牧師がいました。島の人々の大部分はまじないのような宗教を、別な宗教を信じている人ばかりでした。無神論者ですね。葬式もその島独特の葬式をしていました。で、その宗教の指導者が島の外に出かけていって、ちょっと当分帰ってこれないような事情の状態でありました。そんな中である人が亡くなりました。その家族の方々が家族会議を開きましてね、このままではしょうがないので、ここは一つ教会の牧師さんに葬式をしてもらおうじゃないか、まあ同じ宗教なんだからということで、家族会議で決めまして、みんな誰も反対しなくて、もうそうするよりしょうがないということになりました。で、牧師さんは喜んで葬式をキリスト教式で挙げてあげました。誰もね、文句を言う人はいませんでした。ただみんなありがとうございましたって、葬式してくれてありがとうございましたと言って、牧師さんに、お礼を申し上げたということであります。ところがこれを機会にだんだんその島にクリスチャンが増えていったそうです。つい先日も未信者の葬式をある牧師さんがしたんだという、そういうニュースを聞きました。コロナ禍でね、私たちの知らないところで日本の社会が移り変わりつつあるんじゃないかなというふうに思います。無神論者の多い日本ですけれどもね、私たちは唯一の神、イエス・キリストの神を信じて生きていきましょう。私はもう年だもんですから、他の教会にこうして招かれてお話をするという機会もまあめったにないんですけれども、これが 最後の説教になるかもしれないという思いを持ちます。二宮先生がお亡くなりになりまして、もう2年ぐらい経ちましたかしらね。二宮先生と私とは同じぐらいの年頃ですから、きっと二宮先生も私と同じような気持ちで、晩年は日曜日ごとに、礼拝をお迎えになっていたんじゃないかなというふうに思います。ヘブライ人への手紙の第11章に、信仰というものはね、望んでいる事柄を確信することだ、まだ見ていない事実を確認することなんだ、とこういう言葉があります。死んでも天国にいるというのは事実であります。キリストが復活したというのは事実でありました。私たちも死後事実として復活します。どうか皆様もこのことを信じて、事実を信じて、残された人生を歩んでいただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、またイエス・キリスト様、神の国における復活のイエス様に栄光が限りなくありますように。私たちは何の幸いか、イエス・キリストを信じる信仰を与えられました。このようにしてくださったのは、ひとえに主の恩計らいであります。主の限りない恵みを賛美いたします。栄光と希望と平和と義が限りなく主のもとにありますように、イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。